ルカの福音書14章25節から35節となります。新約聖書の148ページになります。ルカの福音書の14章25節から35節をお読みいたします。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。私のもとに来て、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら、私の弟子になることはできません。自分の十字架を追って私について来ない者は、私の弟子になることはできません。あなた方のうちに塔を建てようとするとき、まず座って完成させるのに十分な金があるかどうか、費用を計算しない人がいるでしょうか。計算しないと土台を据えただけで完成できず、見ていた人たちは皆その人をあざけって、この人は建て始めたのに完成できなかったというでしょう。またどんな王でも他の王と戦いを交えようと出て行くときは、2万人を引き連れて向かってくる敵を1万人で迎え撃つことができるかどうか、まず座ってよく考えないでしょうか。もしできないと思えば、敵がまだ遠くに離れている間に使者を送って講和の条件を尋ねるでしょう。そういうわけで、自分の財産すべてを捨てなければ、あなた方は誰も私の弟子になることはできません。塩は良いものです。しかし、もし塩が塩気をなくしたら、何によってそれに味をつけるのでしょうか。土地にも肥やしにも役立たず、外に投げ捨てられます。聞く耳のあるものは聞きなさい。今朝はこの箇所より主の弟子となると題して御言葉を語らせていただきます。今お読みしたところでありますけれども、この中には私たちがよく普段聞いたことのあるフレーズがいくつか出てまいります。その中でも自分の十字架を追うという表現はクリスチャンだけではなくても世間一般の人たちでもこの表現を使っておりまして、もう一生それを取り去ることのできない苦しみを背負って生きていくというような意味で使っております。また34節のところでは塩の話が出てまいりますけれども、これもクリスチャンの方であればどっかで聞いたことがあると思うんですけれども、クリスチャンは世の塩、世の光ですというようなことを言われるんですけれども、このなぜ世の塩と言われるかっていう、これが、34節のこれがそのオリジナルになっているんですね。そういう意味でこの箇所にはいくつかこう親しみやすいというか聞いたことのある表現が出てくるんですが、しかしよく読みますと一体これ何を言いたいのかよくわからない箇所であります。わからないというよりも、引っかかる、一番引っかかるのは26節で、憎みなさいと書いてあるんですね。憎まなければ弟子になれないと書いてある。で聖書ではイエス様もそうですけども、自分自身を愛するように隣人を愛しなさいと、でそれはもう律法の中にも最高の律法として書いてあるわけですけれども、しかしここは憎まなければって書いてあるんですね。これが本当にだと、こうしないとクリスチャンになれないのだと言われているならばですね、もう絶対にクリスチャンになれませんとか、なりたくない、そういうことになるわけですね。 一体イエス様はここで何を言おうとしているのか、全部つなげて考えようとすると本当にわからない箇所なんですが、しかし実はここには恵みがたくさん含まれている、どういう恵みがあるかということをこれから見てまいります。でそこでまずですね、今日の箇所をどんなことが書かれているのか、ざっとこうおさらいをしてい、きます。で、全体をですね、バラバラというかに見えますけども、3つに分けることが、できるだろうと思いますね。でまず1つ目、全体3つに分けるうちの1つ目ですが、それは、主の弟子となるための条件は何だろうかということですね。でイエス様は、いくつかその 主の弟子となるための条件を述べておられますけれども、その、最初のものが26節に出てきます。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、さらに自分の命までも憎まないなら私の弟子になることはできません。でこの憎むということだけでも大変なことですが、その憎む相手先というのが数えてみると7つ出てくるんですね。で7つというのはもう聖書で言えば完全な数字ですから、もう徹底的に憎むというわけであります。で主の弟子となるためにはこれだけ憎まなきゃいけない、それがどういうことかというのは、とりあえず分かんないんですけども、とにかくそう書いてあるんですね。で、あとその主の弟子となるための条件は今度は27節ですね。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。これは先ほど触れましたけれども、なんとなく苦しみを背負うというようなことなんだろうという、いうことはぼんやりと分かりますが、でもそれが一体どういうことなのか詳しい説明は何も書いております。そして主の弟子となるための条件もう一つありまして、それは33節ですね。自分の財産をすべて、財産のすべてを捨てなければあなた方は誰も私の弟子になることはできません。自分の父、母、妻、肉親ですね、を憎むということさえどうなんだと、戸惑っているところに、それに畳みかけるように自分の財産をすべて捨てなければ主の弟子となれない、これ頭抱えますね。これはで私がですね、もうこの御言葉を振りかざしましたらどうなるんでしょうか。さあ聖書に今朝こう書いてありますよと、皆さんは自分の財産を全部捨てなければなりません、いや捨てるというよりも教会に全額献金すべきですというようなことを言ったら、おそらくどっかのカルト宗教と同じになるんですね。もちろんイエス様はそんな意味で語ったはずはありません。一体どういうことなのかですね。主の弟子となるというのはもうとてもできそうもない、やりたいと思う人はおそらくいないんじゃないかと思うんですが、でも主の弟子となりたいと願う人もいるとは思うんですけども、私たちもそう思うんですが、こんな条件を並べられたらとてもできそうもないですね。そのことはまた後で触れるとして、これが全体3つに分けるうちの1つ目でありましたが、じゃあ2つ目は何かと言いますと、これは28節に出てくるある人が塔を建てるという例え話ですね。それから31節で戦争の準備をする例えですね。で塔を建てるときは建てる前に事前にいくらかかるか、見積もりを出す、そうやって計算をしてから、あこれで間に合うねということで着工するということになりますね。で戦争をするときも相手の兵隊はどれぐらいで、武器はどれぐらいで、そしてこちらは こういう兵力があると、まあ、いろんなことを計算してこの戦争に勝てるかどうか、まあ、事前によく考える、まあ、そういう話が書いてありますから、これ別に説明の必要はないですね。これ本当に分かりやすい。で、分かりやすいんですけれども、なんでここにこれが出てくるかですね。いきなりです。いきなり塔の、建てる人の話、いきなり、戦争をしようとする王様の話が出てきて、前後の関係がよく分かんないんです。聖書っていうのはそういう意味で非常に私不親切っていうかですね、もうちょっと説明してくれればいいなと思うことがあるんですね。なぜイエス様がここでこういう例えの話をするんだろうか、さっきの主の弟子となる話とこれと何の関係があるか全くつながりが見えないんです。で、こういう時、まあ、私もそうですけども、なんか急に道に迷ってしまった、まあ、今なんかはっきり道が見えていたのに急にその道が途切れて草ぼうぼうでどこにも道が見えなくなって、一体どこに行けばよいのかという、まあ、そういう感覚に陥ってしまいます。まあ、これもでも何か意味があるはずなんですね。そのこともまた後で見ます。そして、今日の箇所大きく分ければ3つありますといううちの今度は3番目ですが、これはまあ残った箇所ということで、それが34節ですね。塩の例え。塩は良いものです。しかしもし塩が塩気をなくしたら何によってそれに味をつけるでしょうか。でこれも言っていることは難しくないですね。塩が塩気をなくしたら使い物になりませんから、外に投げ捨てられるんだ。これは、まあ、そうなんだねと、まあ、実際塩が塩気をなくすことがあるのかどうかっていうことは、まあ、これは極端な例えですからほとんどありえないはずなんですが、まあ、もしそうだったらこうなるねということで、言っている意味は難しくないですね。けれどもなぜここで塩の話が出てくるんだ。先ほども塔を建てる時の話、戦争をしようとする時の話が急に出てきて分かんなかったのですが、ここでも塩の例え話がどうしてここで急に出てくるのか、これもさっぱり分からないですね。でよくそういうことでですね、以前言われたことなんですけれども、聖書というのは、イエス様が語ったことなさったことを、なんかこう数珠玉のようにバラバラにこう、そこになんかこういうことを言いました、こういうことをしましたということをただ単にもうなんか拾った順番からこう糸に入れていっていくようにして、この福音書っていうのは書かれているんだ。だから順番っていうのはあんまり考えてないんだ。たまたまここにイエス様が語ったことをこう並べただけなんだというふうに考えた人がいたんだそうですね。まあ、しばらくそういうことが信じられていたようでありますが、それはありません。それは間違いであります。聖書というのは完全にですね、全部つながって書かれている。一見つながりがないように見えているんですが、それは私たちがの罪によって曇っているので見えないだけでありまして、実はちゃんとつながっているんですね。一体どういうふうにつながっていくか、これから解き明かしていくわけですけれども、こういうのを例えますと皆さんも経験あると思うんですが、糸が絡まってしまった状態ですね。実はちゃんと伸ばせば一本のきれいな糸なんですけれども、整理の仕方が悪いとですね、もうぐじゃぐじゃになって、一体これどうやってこの糸を使えるか、このままもう使えない、捨ててしまおうと思うような状態がありますけれども、今私たちはこれを最初に見たときに、まるで糸がもつれてこんがらかっている状態に今見えていると思うんですが、しかしこれはちゃんと きちんと見ていけば一本の糸、きれいな糸で全部つながっております。で、じゃあどうやってこのこんがらかった糸を解きほぐしていくかでありますね。皆さんはもう経験あると思うんですね。ちょっと捨てるのはもったいないから、なんとかこの糸を使えるようにしたいと思ったら、この糸を手繰ってこう解きほぐしていくわけですけれども、その時最初に何やるかと言いますと、手で掴んだところからやろうとしてはできないですね。まずやるのは端っこどこだろうか探すわけです。端を探して、端さえ分かれば、時間はかかるかもしれないけど、それを一つ一つこうたどっていってこう解きほぐしていけるわけですね。でこの場合、聖書のこの箇所においてその糸の端っこに当たる部分ですね、手がかり、最初の手がかりはどこにあるかであります。やっぱり聖書っていうのはすごい巧妙に書かれていまして、ちゃんと端っこちゃんとあるんですね。で端っこはどこにあるかといいますと、難しくないですね。最初の25節が端っこなんです。さて大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたが、イエスは振り向いて彼らに言われた。でここだけ見ますと、いつものイエス様と群衆の様子、それだよねということで、もう何にも考えないで飛ばしていくと思うんですけども、よく考えてくださいね。イエスは振り向いて彼らに言われたってことですね。振り向いたと書いてあるんですから、イエス様からご覧になって群衆はどこにいたかでありますね。振り向くってことで、当然群衆はイエス様背中の方、後ろの方からゾロゾロゾロっとついてきていたということがこれで分かるわけです。で、実はこれがここを読んでいくときの最初の手がかりなんですね。イエス様が先頭で、群衆が後ろからゾロゾロついてきている。これがこの糸の端っこに相当いたします。さあ、そこからじゃあ、端っこ見つけましたので、じゃあこの先をどこにたどっていくんですか、次はどこにたどり着くんですか、でこれが実は日本語で読んでいると分かりにくいんですけれども、27節にこれはつながってまいります。27節をお読みいたします。自分の十字架を追って私について来ない者は私の弟子になることはできません。で翻訳っていうのは本当に難しいですけれども、確かにこれはもう私について来ないものはっていう言い方でそのまま訳していいんですけれども、これで分かりにくいんですね。実はこれがこのさっきの糸の端っこの次にあたるたどり着く箇所だっていうことはこれだけでは分かんないです。でじゃあ直訳すると実は分かるんですね。直訳はこうなっています。私の後ろをついてくるものはというふうになったんですね。ここは私の後ろをついてくる、自分の十字架を追って私について、後ろの私の後ろをついてこないものは私の弟子になることはできません、こうなるんです。これでさっきね、後ろをついていくっていうことが実は鍵なんですね。群衆は後ろからゾロゾロゾロゾロとついてきていますけれども、イエス様は、自分の後ろをついてくる群衆をご覧になりながら、あなた方は自分の十字架を追っていますかと問いかけているんですね。自分の十字架を追っていないのであるならば、私についてくる資格はありませんよとどうも言っているようであります。あるいは、そこからこう今度次のところに、糸を手繰っていきますと、今度は26節にもつながるわけですね。あなた方は私の後ろをついてきているけれども、自分の父母妻子兄弟姉妹さらに自分の命まで憎んでいますか、もし憎んでいないなら私についてくる資格はありませんよですね。あるいは33節ですね。あなた方は私の後ろをぞろぞろついてきているけれども、 自分の財産をすべて捨てなければ私についてくる資格はありませんよと、まあ、そういうふうにもう畳みかけるようにですね、イエス様は語るわけです。こんなふうにですね、言われたら誰がついていけるんだろうか、誰がイエス様の後ろをついていく資格があるのかと、あまりにも厳しすぎますよね。厳しすぎるというよりも憎めっていうこと自体、そんなことやろうと思う人いないですね。いや、自分の父母を憎みたいと思う人は誰もいないはずなんです。どうしてそんなこと言うんだ、できそうもないというよりもやりたくないようなことをなぜイエス様は語るのか。そしてまた今ここまで糸は手繰りましたけど、まだ分かんないのがですね、さっき言ったその塔を建てるとか、戦いをする準備とか、あるいは塩の話とかですね、その話とこの主の弟子となることがまだつながってこないんですね。ここで壁にぶつかるわけですね。たどればなんとか一本の意見になりますよと言いながらですね、実はここに壁が、大きな壁がにぶつかってしまうんです。で、今それでも今見た通り、主の弟子になるっていうのは非常に厳しいっていうよりもありえない、なんでここまで言われなきゃいけないのかっていうぐらい非常に戸惑うことをイエス様は言われるわけですね。これを恵みだと思う人は誰もいないと思うんですね。自分の父母を憎みなさいなどと言って、これ恵みですと思う人は誰もいない。しかしこれが恵みであるということは一体どういうことなのかと。で、こういう時、壁にぶつかった時、私たちどうするかと言いますとですね、真正面からぶつかってもダメなんですね。で、こういう時は発想を変えるという手段があります。発想をガラリと変えるというんです。で、私たちはこれは、私たちに言われていることなんだと、私たちがこうしなきゃいけないことなんだというふうに真正面からこれを受け止めようとしましたが、でも壁にぶつかってそれ全く分かんなくなりましたので、発想をガラリと変えまして、実はこれはイエス様のことだったと見たらどうかということなんです。なぜそういうことを言うのかと言いますと、ちょっと細かな話になって申し訳ないんですけれども、26節まず見ていきますとですね、自分の父って書いてますね。自分の父、でも自分の母、自分の妻、自分の子、自分の兄弟、自分の姉妹とは書いてない。書いてあるのは自分の父というところと、7つ目のさらに自分の命までもって書いてますね。自分のっていう言葉に注目してください。イエス様は自分のということを言うときに全部に自分のとつけてないんです。自分の父、自分の命、この26節ではこの2つにしかついてない。そして27節では自分の十字架、ここに自分のがありますね。そしてもう一箇所、自分のと言っているところが33節、自分の財産ですね。これは本当に巧妙な言い方だと私は思うんですけれども、イエス様は自分の父を憎みなさい、自分の命を憎みなさい、自分の十字架を追いなさい、自分の財産を捨てなさいと言っているんです。自分の母とか自分の妻とは言わなかったんですね。これがヒントであります。この自分のって一体誰のことか、これもちろん後ろをついていこうとした者の人たちのことのように見えるんですが、この自分のっていうのはイエス様のことを指すと見たらどうですか。で、実際そうなんですね。一番よくわかるのは27節、自分の十字架を追って私についてくる。
そもそも自分の十字架を負った方ってはっきり分かるのはイエス様ですよね。でこれはヨハネの福音書、皆さんの、アウトラインに載せました、ヨハネの福音書の19章17節にはっきり書いてあるわけです。読みますと、イエスは自分で十字架を負ってドクロの場所と呼ばれているところに出て行かれた。そこはヘブル語ではゴルゴダと呼ばれていた、はい、ゴルゴダの丘ってよく聞くと思うんですけども、それはドクロの場所という意味でありましたが、そこへイエス様は自分で十字架を負っていったんですね。だから27節、自分の十字架を負ってとありますが、これは人ごとではなくて、イエス様ご自身がまず自分の十字架を負って行かれたわけです。それはなぜ十字架を負うことになったのかはもう分かる通りですね。私たちの罪の身代わりとなって十字架を負うことになりました。でもイエス様の側から言ったらですね、この十字架って誰が本当は負うべきものでしたか？私たちですよね。本当は私たちが自分のでその十字架を追ってゴルゴダの丘に向かわなきゃいけなかったんですけれども、イエス様は何と書いてあるか、自分の十字架を追ってと書いてあるんです。あなた方が本当は追うべき十字架を私が身代わりになって背負いましたとは書いてないですね。イエス様が追う必要のなかった十字架であるのにもかかわらず、イエス様はこれは私の十字架ですと言っているんです。あなた方のために私は背負わなきゃいけなくなりましたと言っているんではなくて、これは私が追うべき私の十字架ですというふうに自分の十字架です言ってくださっているんですね。だから自分の十字架を追うというのは大変なことだと私たちはこれを見て最初思うんですけども、よく見ますとこれはイエス様がそう言ってくださっていた。そのような意味としてイエス様は語ってくださいました。はい、ここで恵みが一つ見えてきましたが、じゃあ憎むということはどうなのか。もう今日の箇所一番分かんないというか戸惑ってしまう。この憎むというところ、先ほど言いましたが26節に戻りますと、自分のと付け加えているのは自分の父というのと自分の命、この2つであるということを先ほど触れました。でこの自分のというのは私の後ろについて来ようとしている人のことかなと思っていたんですが、実はこれはイエス様のことである。自分の父を憎む、自分の命を憎む、でもイエス様は自分の 父なる神様ですね、父を進んで憎むはずは絶対にないですね。あるいは自分の命を憎むっていうことをしたんだろうかと思うんですけども、でも結果的に見ればですね、イエス様は、どうしたんだろう、いやどうしたんだ、どうされていったか。この時は今イエス様の後ろからゾロゾロついてくる群衆はイエス様のことは憎んでいません。何かこの方についていけいくと素晴らしいことがあると思ってみんなついてきているんですけども、やがてこの群衆はどうなっていくかであります。もう手のひらを返すようにしてこのイエス様を憎んでいくわけです。イエス様を憎むということは父なる神様を人々は憎んでいったことになりますね。そしてこのイエス様を憎んで十字架に追いやっていきました。ということはどういうことか、 26節、自分の父、そしてさらに自分の命までも、あなた方は憎んでいく。確かにそうなっていったんですね。自ら進んで自分の父、自分の命を憎む人はいませんけれども、イエス様に関してみれば、イエス様はそうされた人、そうされた方なんです。で、その時人々はどう思っていたか。やがてこのイエス様を憎むようになった時、その十字架に吊るされたイエス様を見て人々は思ったんですね。ああ、なんて、愚かな男だったんだろうか。いいことを言っていたようだけれども、結局十字架で敗北したじゃないか。失敗したんじゃないか。で、それは先ほどの塔を建てる、戦いをするという話とつながっていきます。あの男はまるで塔を建てようとして土台を据えただけで完成できなかった男と同じじゃないか。戦いに行って、さあ勝ってくるぞと勇ましいことを言いながら、全然もう勝つこともできなかった。もう負け戦同然のことが分かっていたのに、無謀な戦いをした男だったんだということになるんですね。人々の目には十字架のイエス様を見たときはそう見えたんです。しかしイエス様は何と言ったか。28節で、塔を建てようとするとき十分に計算をしてから建てるでしょう。戦いをするときにも相手に本当に勝てるかどうかちゃんと計算してそこから始めるでしょうと。つまりイエス様は言いたいのは、これから私は十字架に向かうけれども、それは敗北ではない。この戦いにちゃんと勝てる。そしてこの塔は途中で完成できずに終わってしまう、失敗するのではない。十分に計算して完成できるようにして十字架に向かっていくのだ。イエス様はちゃんと計算しています。計算するというとなんとなくこう打算的なっていうか、我がしこいという意味に取られるかもしれませんけれども、でも十字架でこの完成できるんだ、救いが完成されるんだ、そしてその死んで終わりのように見えたものが実はよみがえりという命を持って、その救いが完成していくのだということをイエスもきちんと見て進んでおられるということを示します。じゃあ最後に残った疑問ですね。塩の話はどうなんですか。なぜ突然塩の話が出てくるんですか。これもイエス様のことだったとしたらどうでしょうか。で、イエス様が塩であるということなんですね。でもイエス様、そもそもですね、塩が塩気をなくすっていうのは多分ありえないことだったんですね。よっぽど、科学的な、処理をすればそれはそな塩気なくすというのはあるかもしれませんけれども、自然界において塩が塩気をなくすとはないですね。それで、皆さんも食卓に並ぶ塩でありますが、いろんな塩の種類があって、海から取れる塩と岩から岩塩といって岩が中から出てくる塩というのがありますね。で、あれはもうおそらく何万年も前からあるものですから、塩気を失わなかったわけですね。それぐらい塩気をなくすというのはありえないことなんです。イエス様はそういう塩の側として、塩の例えとしてイエス様はここに現れていますけれども、でもその塩が塩気をなくしたというんです。塩が塩気をなくしたはずはないのに、塩気をなくすな、どういうことか。つまりイエス様は十字架に追いやられたわけですね。人々はあなたは役立たずだと思ったわけです。今の時点、14章の時点では役に立つと思っているんです、人々。けれどもやがてこの男は役立たずだとみんな思い始めて、そしてどうしたかって言いますと、先ほどヨハネの福音書を読みましたね、 ゴルゴダの丘、ドクロの場所と呼ばれているところにイエスが連れて行かれた。それは町の外にあったんです。十字架刑を行う場所としてエルサレムの町の外にそれが設けられている。だからこうなったんですね。35節、外に投げ捨てられます。塩気がない男だと言って投げ捨てられていったんです。これでもつれた人が解きほぐされたでしょうか。ここに書かれていることはすべてイエス様ご自身のこと。先ほど一つ残っていますね。33節、自分の財産をすべて捨てなければとありましたけれども、確かにイエス様は全部捨てたんです。自分のその神の独り言であるという権威、権力、能力すべてを捨てられました。そして最後にご自分の命さえも捨てました。なぜイエス様はこんなにこの主の弟子となるということの条件としてわけのわからないというよりも非常に厳しい条件をつけたのか、もうわかるですね。こうなれるのはイエス様しかないんです。まあ変な話ですが、主の弟子となれるのは主ご自身しかおられなかった。他の人間、どんなに優れた人間でもこの主の弟子となることは絶対にできない。なぜ絶対にできないような条件をわざわざ語るのか。十字架に向かうのは誰なのかなんです。私たちが行くんではないですね。イエス様しか行けないというように、そのイエス様についていこうとする人たちを全部こう、あなた方来ちゃいけないのだというふうにして、だからこのように厳しい条件をつけるんです。絶対に十字架にあなた方は向かってはならない。そこに行くのは私一人です。だからこんな厳しいことを言われるんです。だから厳しいように見えるけれども、実は私たちを守ろうとしたイエス様の心なんです。ここまでこれはイエス様ご自身のことであるということを言いました。それで全部がつながってくると言いました。で最後にこれを逆転いたします。またひっくり返していきます。じゃあこれは私たちには全く関係のないことなんでしょうか。これはイエス様のことで私たちにはもう無関係です、だからもうさっと読み飛ばしていいんですということなのか。そうじゃないですね。私たちは自分のことを振り返ってみて、自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、仲良くしていますという方はどれだけいるんでしょうか。肉親同士だからこそお互いギクシャクしてしまっている、そういうことで悩んでいる方ってのは結構多いんですね。他人だったらもっと自然にお付き合いできるのに、血がつながっているがゆえに、憎むという場合もありますね。あるいはもうなんか口も聞いてくれないというのもありますし、叱られてしまったとか、子供に怒鳴られたとか、いろんなことがありますね。父と子でありながら、親と子でありながら、憎み合ってるっていうのはあるんです。で、それは人事じゃない、私だってそうだったわけです。私はずっと父を憎んでおりました。で、和解しなければとは思いました。でもその時クリスチャンではなかったんですけれども、それでも父と仲直りしなきゃいけないだろうなと思いつつも、そのきっかけが見つからないまま父親は死んでいったしまったんですね。で、その和解できなかったままで私はどうすることもできなくなったわけですけれども、そういうものは神の救いのをいただく資格がないはずなんです。しかしイエス様に から言わせればですね、実はこの26節、自分の父を憎まないなら私の弟子になることはできません。要するに憎まないならって憎みたいと思わなくてもですね、そういうふうになってしまったんですね。がんじがらめでそうなってしまいました。けれども実はあなたはもしそういうところで苦しんでいるならば、あなたはイエス様の弟子となる資格があるのだと言われるんです。えっと思いますよね。資格がないと思いますよ。普通は私はもうあの人この人憎んでます、血がつながっているのに、あの人この人もう嫌だ、あの人もう顔を見たくないと思っている人こそがイエス様の弟子となる資格がある人だという。もちろん進んで憎んでるわけじゃないですね。なんとか仲直りしたい、和解したいと思って苦しんでいるものが実はイエス様の弟子となれる、なる資格がある。あるいはじゃあ自分の命憎むものというのはどういうことでしょうか。これも私たちは経験することがあるわけです。自分は生まれてこなければよかった、死んだ方が良いのだと思うことがあるんですね。そうなりたくはないけれども、そういう時がある。で、それはイエス様に言わせれば自分の命を憎んでいるものなんです。で、そういう自分の命、もうこんなものは死んだ方がいいと思っている時、そういう自分は神様に行く資格のところに行く資格があるとか、救われる資格があるなどと誰も思ってないですね。むしろ悲しくて本当にもう真っ暗闇の中にいるわけです。ところがイエス様に言わせれば、そういう人こそがイエス様の弟子となる資格があるというんです。もう驚きです、びっくりです。そしてまた私たちは長く生きれば生きるほどいろんなことを経験いたします。まあニュースにもなりますね。人に騙された、なんとか詐欺ということで、まあ、いつもニュースになりますし、あるいは事故や災害に遭う、でそうやって財産を失うことがあります。あるいは最後の時それまで平穏無事に過ごして何にもなかった私は本当に幸せだと思っていてもですね、私たちはその最後の時に全てのものを手放さなきゃいけません。これはもう決まっておりまして、お墓に何か持っていけるわけないんです。で、それは実は自分の財産を全て捨てる時ですよね。捨てたくないけれども捨てざるを得ない、命までも捨てなきゃいけない。で、何にも残されていないんです。自分が頼りにしたお金でも何でも何にもなくなってしまう。で、それはある人にとっては、例えばお金とかそういうものを頼りに生きてきた人にとっては、それがなくなる瞬間というのはもう絶望の瞬間ですね。この間ニュース新聞読んでましたが、ある人一人暮らしの方が亡くなったら、その財産が2億円だったってですね、いろんなものを全部調べた2億円という財産を残して死んだと。けれどもそれを相続する人がいないということで、裁判所でいろんなことをやったんだそうですけれども、どんなにその資産お金を持っていてもそれを持っていくことはできないわけです。でもその全部の財産すべてを捨てなければならないという絶望の瞬間に私たちが向かったときに、実はあなたはイエス様の弟子となる資格がある。もうダメだと思ったときこそがイエス様に最も近いところにいるんですよと言ってくださるんですね。今日の箇所はイエス様のことでした。そしてまた実は十字架のところから私たちにこのように憎んで互いに憎み合っているもの、すべてのものを失ったもの、もう生きているし望みもないのだと悲しんでいるものこそが この十字架にも招かれている。私は自分の十字架を追っていかなければならないと悲しんでいる者に対しては、いや、あなたはその十字架を追う必要はない。あなたの十字架を私に起こしなさい。あなたの十字架はイエス様自身が自分の十字架というふうに呼んで背負ってくださるから。十字架は敗北ではないんです。その先に必ず永遠の命が備えられているから、だから安心してこの十字架のところに来なさい。イエス様は今朝御言葉を通して身元に招いてくださっております。お祈りをいたします。天の父なる神様、なぜイエス様はこんなことをおっしゃるんだろうか。自分の父を憎まないならば弟子となることはできない、ありえないだろそんなことは。自分の財産をすべて捨てなければ弟子となることはできない、それであれば私はクリスチャンには絶対なりたくない、そんなふうに思えた箇所でありますけれども、進んで誰もこんなことをしようと思わないけれども、いつか私たちはこういう瞬間に立ち会わなきゃいけない時が来る。そこにイエス様が立って待っておられる。あなたが私たちが追うべき十字架を追ってくださる。もしその約束がなかったなら、なお私たちはこの世にあって悲しむものであったと思います。あなたが進んで背負ってくださるときに、私たちの荷は軽くなり、本当にあなたに委ねながらこの先を歩んでいきたいと願います。なお毎日毎日さまざまなことで私たちは思い悩み苦しんでおります。この体の弱さのことで私たちは心を本当に嘆いています。どうか主よ、お一人お一人があなたにこの思いを委ねて、それにあなたの励ましを受けながら、今日もそしてこれからも歩んでいくことができますように、お一人お一人を慰め励ましてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。ではここでしばらく御言葉を思い巡らします。そこまでといたします。お立ちいただきまして、賛美歌、福音賛美歌の351番の1節と2節をともに賛美をいたします。
心に歩めば
信と感謝の時を持ちます。私たちは神様からすべてのものをいただき、その恵みの中で豊かに過ごすことが許されております。恵みの大きさを覚え、その一部を感謝を持って捧げたいと思います。今袋が回りますが、お手元にご用意のない方、また献金の意味がよくわからない方は、献金の袋を隣の方にそのままお渡しください。感謝のお祈りは坂道姉妹にお願いをいたします。